ビリでーす。今週もウィークリーリキャップお届けします。シグナルプロジェクトのメンバーの皆さんのコメントと、それから記事のトピック、 AI さんたちはどんな風に料理してくれるんだろうね。まあもちろん日本語の発音なんかは目をつむらなければいけないところも多いかもしれないけど、でもね、一丁の価値はありそうだよ。少しの時間お付き合いくださいね。それじゃね。
The Deep Dive へようこそ。今週もあなたがシェアしてくれた興味深いソースと、それに関する皆さんの議論を材料に、一緒に深く考えていきましょう。今回はバラエティに富んだ4つのテーマです。まず、AI が世界の物流を根本から変えようとしている話。次に、タコ型組織っていうちょっと変わった名前の未来の会社のあり方。そして、私たち個人が職場でどう存在感を出すか。最後に、あのポルシェが今かなり苦しい状況にあるという話です。単なる要約じゃなくて、皆さんのコメントを通して、これらの話題があなたの仕事や考え方にどうつながるか、そのヒントを探っていきます。
そうですね。一見するとなんかバラバラに見えるテーマですけど、これ全部今までのやり方が通用しなくなってきたっていう、まあ時代の大きな変化の話なんですよね。
ああ、なるほど。
技術、組織、個人、ブランド、それぞれがどう適用しようともがいているか、そのこうリアルな部分が見えてくると面白いかなと思います。
OK、 じゃあ早速見ていきましょうか。最初のテーマは AI とサプライチェーン。記事を読むと、 AI が物流の非効率を次々解決していくっていう、まるで魔法のような未来が描かれてますよね。パンデミックで浮き取りになったサプライチェーンの無路さとか、企業の経費の 3,4 割が物流コストだなんていう背景があって、
その課題に対して AI がどう答えるか、具体的な事例がいくつも挙げられていました。例えば、トラックが帰りに荷物なしで走る空荷走行。これを AI が最適な荷物とマッチングして減らしていくと、ドバイの港湾会社 DP ワールドは、AI でコンテナーの無駄な移動を年間35万回も削減したそうです。
35万回ですか。すごいですね。
ねえ、海運大手のマースクは、冷蔵コンテナにセンサーをつけて食品ロスを防いでいる。
なるほど。ペンスキーっていう運送会社がトラックのデータから、故障を予測するっていうのもありましたよね。
ありましたね。
でもこの記事が描く最適化された世界と、寄せられたコメントが示す現場のリアルとの間には結構ギャップがあるように感じました。例えばサルソールさんは、そもそもドライバーが足りないっていう、もっと根深い問題を指摘しています。
ああ、そこすごく大事なポイントですよね。どれだけ賢い AI がルートを計算しても、そのハンドルを握る人がいなければ、もう絵に描いた餅になってしまう。
ですよね。
技術だけでは解決できない人間の問題が横たわっているっていう。
そんな中でジェットさんの、 AI の真の価値は可視化にあるっていう指摘は、なるほどなと思いました。今までブラックボックスだったものの流れが全部見えるようになれば、他の効率化は後からついてくると。
面白い視点ですよね。 AI を効率化ツールと見るか、可視化ツールと見るかで、使いかけで全く変わってくる。
ただその可視化されたものは本当に正しいのかっていう疑問も出てきます。
はいはい。オレンジさんは、 AI が実在しない駅名でルートを作っちゃったなんていう、まあ、笑えない事例を挙げてくれています。
ありますよね、そういうこと。つまり AI が見せてくれるものが 100% 信頼できるわけじゃない。おかおりさんのコメントにもあったように、結局どこかで人間がこのデータは信じていいのかとか、コストに見合うのかを判断しなきゃいけない。
まさに。それに加えて M さんは、もっと大きなスケールの話をしています。時勢学リスク、つまり国同士の争いで輸入が止まるみたいな事態を AI が予測して、
はい、
こっちの国から仕入れた方が安全ですよって提案してくれる未来、
はい、
ここまで来ると単なるコスト削減じゃなくて、もうビジネスの存続に関わるリスク管理の話になります。 AI の役割は、私たちが思っているよりずっと大きくなるかもしれないですね。
さて、次のテーマに行きましょうか。フォーチューン5に入るような大企業が他国から学ぶべきこととは。で、これだけ聞くと何の話だって感じですけど、
ハーバードビジネスレビューの面白い比喩ですよね。これまでの伝統的な企業を、効率はいいけど融通が効かない機械モデルだって言うんです。オツの魔法使いのブリキの木こりみたいに、誰かに油を刺さないと動けないと。
あー、指示待ちってことですね。
そうです。それに対して、これからの時代に必要なのがタコ型組織。タコって8本の腕がそれぞれ独立して考え、感じて動くらしいんですよ。
へー。
でも全体としてはちゃんと調和が取れている。 つまり各チームや個人が自律的に動きながらも会社全体として一つの目的に向かっていけるようなしなやかな組織のことです。会議は報告の場じゃなくアイデアを出す場、カスタマーサービスはマニュアル通りじゃなく創造的に問題解決すればになるというイメージですね。
なるほど。でも正直8本の腕が好き勝手に動いたらただの混乱状態になりません。その調和ってどうやって生まれるんでしょうか。
いい質問ですね。まさにそこがこのモデルの神で、雨のち晴れさんが指摘してくれたティール組織という考え方につながります。
ティール組織。
ええ、ティール組織も上からの管理ではなく、メンバーの実勢とか組織全体の存在意義に共感を重視する、つまりルールで縛るんじゃなくて、共有された目的や信頼関係がタコ全体の調和を生み出す神経系になるわけです。
信頼ですか。言うのは簡単ですけど、それが一番難しい気もします。 M さんが投げかけた個人にリスクを取る強さがあるか、組織に失敗を許容する文化があるかっていう2つの問いがまさに確信をついてますよね。
ええ、この二つはセットでないと機能しません。個人が勇気を出しても、一度の失敗でキャリアが終わるような組織だったら、誰も挑戦しなくなって、結局元の機械モデルに逆戻りです。
確かに。
ジェイトさんが挙げてくれた、機械モデルから脱却できない6つの理由。過去の成功体験、管理職の抵抗、失敗への恐れ、服従を評価する人事制度とかは、多くの組織にとって、まあ耳が痛い話じゃないでしょうか。
どれか一つは自分の会社にも当てはまるかもしれませんね。
だからこそタコ型組織への移行っていうのは、組織図を書き換えるような話じゃなくて、文化とか人の意識を変えるっていうもっと根深い変革なんです。サルソールさんの言葉を借りれば、一人一人が自分の存在感を発揮して、お互いを尊重し合える関係性が土台になる。そしてごっちゃんさんが言うように、そういう自律的な組織に最初のテーマだった AI や IoT みたいな情報共有のツールが組み合わさったとき、初めて本当の強みが生まれるんでしょうね。
存在感という言葉が出ましたね。まさにそれが次の記事の核心です。組織がタコのように柔軟になるには、結局個々の腕、つまり私たち一人一人がどう振る舞うかが鍵になるわけで。
そうつながりますね。フォーブズの記事が言っているのは、ただ良い仕事をするだけじゃダメで、良い仕事をしていると見られることが重要だということです。
はい。
ただこれは大げさな自己アピールをしろって言ってるわけじゃないんですよね。そこを勘違いしないようにと念を押しています。
じゃあここでの存在感って何なんでしょう。
記事によれば、それは自分のユニークな価値をチームや会社のために積極的に共有する姿勢のことです。
姿勢ですか。
ええ、そのための3ステップも紹介されていて、1、まず自分の強みをちゃんと理解する。2、会議で発言したり、同僚を教えたりして、目に見える形で共有する。3、そして日々の小さな行動、例えば困っている人を助けるとか、新しいアイデアを提案するとかで表現していく。
なるほど。でも特に日本では、謙遜は美徳みたいな文化がありますから、これを実践するのは結構ハードルが高いと感じる人も多いんじゃないでしょうか。オレンジさんもまさにその点を指摘していました。
その感覚はよくわかります。でも JT さんが使った職人からエンジニアへという表現が、この変化をうまく説明していると思うんです。
ほう。
昔は打黙々と自分の技術を磨く職人でよかった。でも今はその技術をチームに共有したり、なぜそれが必要かを説明したりして、周りを巻き込んでいけるエンジニア的な動きが求められている。
自分の殻に閉じこもるなということですね。サルソルさんはこれを自分軸を持つことだと表現していて、これもわかりやすいなと思いました。他人の評価を気にするんじゃなくて、自分の価値観で行動する強さが存在感につながると。
そうなんです。これはエゴの話ではなくて、周りと効果的に協業するための戦略なんです。 M さんが7つの習慣の信頼残高という概念と結びつけてくれたのが非常にしっくりきました。
ああ、信頼残高。
日々の小さな貢献や親切が信頼という口座に貯金されていく。その残高がいざという時のあなたの存在感になるし、自分自身の自信にもつながる。
一発ホームランじゃなくて、日々のヒットの積み重ねが大事なんですね。
その通りです。そしてエンハンスさんのコメントは、このスキルの未来的な価値を示唆してくれました。 AI が情報検索をどんどん代行するようになると、人間にしかできない、相手も気づいていない課題を対話の中から引き出して整理するといったコミュニケーション能力が決定的に重要になる。
なるほど。
まさに自分の価値を共有し、相手の価値を引き出す存在感そのものですよね。
AI の時代だからこそ、逆に人間らしいスキルが問われると面白いですね。では最後のテーマです。個人のキャリアから今度は巨大ブランドの話へ。あのポルシェが苦境に立っているというザ・エコノミストの記事です。数字が衝撃的でした。時価総額がわずか数年で半分近くになってしまった。
問題は山積みです。世界的に販売が落ち込み、特に最大の市場だった中国では2割近く減少。鳴り物入りで進めた EV 戦略も、高級 EV の需要が思ったほど伸びず、計画を断念せざるを得なくなっている。これはメルセデスも同じ壁にぶつかっていますね。さらに中国では BYD のような現地メーカーがものすごい勢いで台頭していて、ポルシェの売り上げはピーク時の半分にまで落ち込んでいる。アメリカの関税問題も追い打ちをかけています。
こうしたデータに対して皆さんからのコメントが問題の本質をより深くえぐっていました。特に M さんのポルシェの価値はあのエンジン音や振動にあるのに、 EV の静かさとはそもそもミスマッチなのではという指摘。人工的なエンジン音を野暮の極みとバッサリ切っていたのには思わずうなずいてしまいました。
あのコメントは本質的でしたね。人がポルシェに求めていたのは速さや豪華さだけじゃなく、五感を揺さぶる体験だった。
体験。
EV 化はそのブランドの魂とも言える部分をどう扱うのかという非常に難しい問いを突きつけているわけです。
もはや経営戦略というより哲学的な問いですね。雨の千晴さんはこれは EV シフトを国策で進める中国の戦略にポルシェが巻き込まれた地政学的な問題だと見ていますし、
はい、
コウさんはもっとドライに中国での西側メーカーの黄金時代は終わったと分析しています。
様々な要因が絡み合っていると。そんな中で2026年からフェラーリなどで実績を上げた新 CEO が就任するそうですが、彼の仕事は本当に大変でしょうね。
でしょうね。
JT さんがまとめてくれたように、 EV 戦略の再構築、中国市場の立て直し、ブランド価値の再定義、やるべきことは山積みです。
結局 M さんの言葉に戻ってくる気がします。 EV になってもポルシェらしさを感じさせる決定的な要因を見つけられるのか、エンジン音に代わる新しい時代のポルシェらしさを再発明できるかどうかに全てがかかっている。
ええ、まさにブランドのアイデンティティそのものが問われている。これはポルシェだけの話ではなく、多くの伝統的な企業が直面する課題かもしれません。
さて、4つのテーマを駆け足で見てきましたが、こうして並べてみると面白いですね。 AI が物流を変える可能性と現場の人間的な課題、タコのような理想の組織と変われない企業文化の壁、AI 時代に求められる個人の存在感、そして伝説のブランドでさえももがき苦しむ時代の大きな転換期。
ええ、今週の話題はすべて今まで当たり前だったシステムと新しい現実との間の圧力という話だったように思います。
圧力ですか？
サプライチェーンの常識、会社の常識、キャリアの常識、そして車の常識、全部が揺らいでいる。
その圧力の中で私たちはどうすればいいんでしょうか？
皆さんのコメントが示唆しているのは、この変化を乗り越える鍵は、ただ新しい技術や組織モデルを導入することじゃないということだと思うんです。むしろ私たちが拠り所にしてきた価値そのものを根本から問い直すこと。
価値を問い直す。
ええ、サプライチェーンの本当の価値ってただ安いことでしょうか？それとも何が起きても止まらない強靭さでしょうか？社員の価値とは言われたことをやる従順さですか？それとも自律的に貢献する存在感ですか？ポルシェの価値とは単なる速さだったのか？それともあの体験だったのか？
価値の再定義ですね。
そうです。そこで最後にあなたに一つ考えてみてほしい問いがあります。あなたが今いる当たり前のシステム、それは会社かもしれないし、業界の慣習、あるいは自分自身の仕事のやり方かもしれません。そのシステムが今まで大事にしてきた価値は、これからの時代も本当に通用するのでしょうか？一度立ち止まってその価値を疑ってみる。もしかしたらそれが変化の時代を乗りこなすための最初の、そして一番大事な一歩になるのかもしれません。
ということなんだよね。皆さんは今日のリキャップを聞いてどうだった？感想など聞きたいな。引き続き良い週末を。じゃあね。